2024年9月27日です。まあ、とりあえず決選投票で、そうなのという感じの方を買ってしまったといえば買ってしまったんで、要するに、金融緩和前提を買ってしまったという、まあ、ところが一挙、まあ、引け後というかね、まあ、そのあたりの時間帯でそうじゃない方に、方に決まりましたんで、っていう感じですね。コメント入れてて、まあ、2000円ぐらい下がってるところですが、まあ、冷やし転換線ぐらいまでね、行っちゃってるんですけど、まあ、要するに前提が今ね、3時何分と、その後では違ってるという、ただそれだけですけど、まあ、いう感じでね、まあ、とりあえずまあ2000円ぐらい下がってしまってるんで、月曜日どうなりますかと。今ちょっと音声切ってますけど、会見をなさっておりますね。まあ、簡単に言えば、どこまで引き締め系に入っていくのかどうかとかね、まあ、いろいろありますんで、まあ、そのあたりが、当初の目論みとはちょっと違ったという、そんな感じですか。まあ、1回目がね、154対181ですね。で、決戦が215対194ですんで、まあ、いう感じで言うと、ちょっとね、決戦で向こう、まあね、石破さんの方に流れてしまったということでしょうね。で、まあ、そういうことでね、まあ、とりあえず、月曜日明ける頃までには、どういう流れになってくるかね、まあ、大体、まあ、分かってくるんでしょうからね、まあ、それを踏まえて、どういうふうに、まあ、マーケットの方が、こうね、考え直すかというか、まあ、2000円下がってましたけどね、あっという間にもう、なんだ、まあ、200円まで戻しても、200円口戻してるか戻してないかですけどね、まあ、とにかく動きますんで、板薄いですからね、あっという間に動くと。あと、まあ、権利関係が一応終わりまして、ね、これでまあ、すっきりぽっきり系の相場になりますんで、あとはね、材料的に何を持って、まあ、見るかっていう感じでしょうね。まあ、ちょっと、早とちり的がありますんでね、聞いてる、聞いてないとかね、まあ、言った、言わない的なものがあって、ね、いろいろと、会計を通過しちゃったのかどうかみたいなね、ところがあったりしてるんで、まあ、ちょっといろいろね、また別な問題出るか出ないかもあったりしますんでね。いう感じで、ちょっとまあ、まあ、大変ベースね、まあ、結局、まあ、円高になっちゃったって言えば円高になっちゃったんですけど、まあ、通貨ペアみんなね、上髭引いてる今週みたいになっちゃってますけどね。いう感じですかね。ということで、今、コメント入れても、どうしようもないねと。で、まあ、直近、今週終わりましたけどね、もうデータ的にはみんなもう2000円ぐらい下がってるデータになっちゃってますんで、まあ、先物は今のところ、冷やし転換線まで行って、どうするかが問われてくると。まあ、ここでおしめ買いっていうかね、まあ、買いが入ってくるのかどうかすら分かりませんけど、今のところね。で、週足はまだ前の週の安値を割らないね、ナイト入ってからの動きと。まあ、とりあえず今週の動きほとんどね、消してしまいましたと。付け足も一瞬買いだったんですけどね、買いになっていくのかなと思ったらいきなりね、ガチャピン食らいましたね。という感じで、またちょっとね、転換線まで一瞬割り込んでるところがあったりしているというところですけど、まあ、戻してるな、戻してるかな、みたいな。ちょっとまあそういう感じの吹き足になっていると。まあそんなとこですかね。で、あとはまあ、同じように、日経平均もですね、今で何言ってももうね、ざっくり2000口どうするかが問われてますんで、まあ今週上げた分が消されてしまうかどうかが問われてくるし、あとは現物を上げた時にどうなるかと。またいろいろ分割等ね、いろいろあったりしておりますんで、まあ、それがどういうふうに、響いてくるかどうかね。トピックスもまあ一生、主要な高値瞬間超えているんですけど、これもね、今どうなってるかがわからないと。そんなとこですね。まあ、グロフ25まで主要な高値超えるか超えないかっていう時間系だったんですけど、こちらもどうなりますかと。まあ、ニューヨークでは高値圏ですね。ナスダックはまあ主要な高値どうかがどう、まあね、最高値どうするかが問われてくると。という感じで、いろいろね、渦を巻いてるっていうところですかね。あとは、まあ、今教えた通りね、ドル円も、調子足は、上髭今のところ陰線になってますんで、まあ、冷やしがいきなりね、転換線あたりまで行っちゃってますんで、まあ、簡単に言ったら、円安で買いで、円高で売りみたいな感じの今の相場構造ですね。まあ、いい感じで、まあ、デリバティブですからね、まあ、フラフラでしっかりとね、やってる方はそう考えなきゃいけないと。まあ、現物系と、ね、まあ、レバレッジ系は違うよっていう。 やっぱり精神的にですね、一旦やられてしまうとね、人間トラウマ抱えますんでね。私はまあセミナーで、まあ技術的なものってちゃんとね、やっていけば、分かるよねっていう。まあみんなね、仕事だって初心者っていうかね、新入社員に入ってきていろいろね、そこから学習するのと一緒で、ちゃんとまあやればいい話で、ただ人間ですからね、AI とかね、自動バイブで違ってまして、精神的にね、いろんなトラウマ抱えてしまうとね、その影響が出ますんで、とかね、まあそういうのがあってという。あとは、人様のお金なのか、自分のお金なのかねってもね、考え方違いますしね。まあいう感じで、とりあえずね、一回やられてしまった後にね、もう一回食らうとね、ちょっとまあ、トラウマを抱えると、なかなかね、ずっと持ったままにできなくなるとか、バブル知ってるとね、やっぱりそれが影響があるしね、バブル知らないね、アベノミクス以降の方はね、まあ、いい経験になってればいい経験になったと思いますけど、まあ、そういったね、まあ、どういう時代生きてるか、時間帯生きていかないと違いますんでね、まあ、いい感じで、とりあえず円安になっているものがどうなってるかが問われてくると。で、原因は、一部増産に、ね、なっちゃったんでね、まあ、陰線引いてちょっと売られてます。まあ、価格が下がっても増産しなきゃいけないなんかね、お湯の需要があるのかどうかみたいな感じでしょうかね。上海となんか新ヘッジファンドが入ってるみたいなね、報道がありますけど、まあ、とりあえず陽線ボーンと入っちゃってるってね、いきなり変わりましたという感じですね。ということで、まあ、今、1800円ぐらい安いところまで戻していますけどね、まあ、とにかく、一瞬で変わりますんでね。何回か前もね、上値抵抗戦どうするんだっていうペーパーで入れて、音声入れてる間に超えちゃったりしてるしね、という動きですんで、まあ、とにかく動きは早いよっていう部分で言うとね、まあ、とりあえず一発でかいね、ギャップダウン、ね、を食らいましたというところから始まって、いろいろね、まあ、会見待ってて何言ってるかよく分からないんですけど、まあ、しっかりね、今後のまあどういう方向で行くのかが定まってくると、それに伴ってある程度安定した動き、安定で別にね、上でも下でもってありますけどね、というふうになっていくんじゃないかなと思いますね。まあ、普段言ってる通りね、前提変わればみんな変わると、ね、勝手に思い込んでいっちゃって、それがね、はしごはしされると、まあ、こんなもんかもしれないというね、まあ、一つの教訓ですけど、まあね、買われてる時にね、売り方ね、そんなこと先が分かってらね、何も苦しませんよね。まあ、一緒にみんなね、後から見て結果論でね、持っていかよかったとかね、早くね、やっぱり損切りしておけばよかったとかね、言いますけどね、まあ、分からない世界ですからね、で、どうするのっていうね、そこのとこしっかり自分で決めていかなきゃいけないという、ただそれだけですね。まあ、とにかく自分の資産を守っていかないとね、まあ、いけないわけですから。ということで、とりあえずね、一つ、まあ、中間、期末要因が終わって、ね、これで、ね、まあ、選挙が終わってと。まあ、あとは、この後ね、日銀君どうするかっていうのがまあ問われてくるかなというところですね。まあ、いう感じで、ちょっと今のところ、まあ、はっきりとね、この先どうなるか分かりません。コメント以上です。